日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。今回のオープニングは、
はいはい、
サッチーが刺さった名言らしい。
はい、
はい、ないない、どんな名言に刺さったんですか、新年早々。
いや、一言で言うと、人生には無駄があった方がいいっていう言葉で、
それ僕のモットーと一緒なんだけど。
そうなんですよ、高木さんと一緒で。私
ちょっと待って、はいはい、僕の場合はでも、
はい、
無駄こそ全てって言ってるんだけど、
はい、
だけど人生には無駄があった方がいいぐらいが、
はい、
真実味を帯びてていいですよね。
そうですね。
これ 誰の言葉なんですか。
土田幸昇さんっていう。
ちょっと待って、土田幸昇さん、僕は、
はい、
今非常に好きな方なんですけど。
あ、私もすごい好きです。
普通の方知らない、
はい、そうですね。
まず土田幸昇さんって誰。
プロ雀士です。
プロ雀士。
あと麻雀の解説もしてらっしゃる方で、
あのアベマ TV でやってる、
はい、
今あの僕とサッチーが非常に注目してる M リーグってありますよね。
麻雀の、はい、
M リーグってさ、
はいはい、
ちなみにサッチーは誰が好きなの。
誰だろう。私、
本田さんでしょ。イケメンだから。
なんでですか、イケメン。いや、私大井さんが好きです。
わあ、通だね。
いや、なんかいいじゃないですか。
分かってるね。
高木さん誰好きなんですか。
今分かってるねっていうのって、僕土田幸昇さんの
前なんです。そうですね、すいません、スルーしちゃった。
かん、はい、なんだっけ、はい、トイ星人だっけ。
トイツ王子です、キャッチフレーズ。
トイツ王子、
チートイツのトイツ王子での
土田幸昇さん、
めっちゃ素敵なんですよ。
僕誰かな。僕はね、
はい、
やっぱ鈴木優かな。
あ、今
戦闘民族
今頑張りバリ
ジャンフーが合うから。
あ、攻めの麻雀がってことですか。
あ、でも本田さんも、北陸の薬満プリンス本田さんも捨てがたいな。そこから泣くみたいなさ。
あ、そうですね、結構すごいですよね。私ちょっとあまり泣けないタイプなんで。
ああ、
すごいなって思います。
僕も最近泣けない。
あ、そうなんですか。
うん、なんかね、
はい、
弱気になってる。
弱気。
あのおたかぜの自敗を最後まで持ってる、
はい、
誰かリーチしたらこれ切ろうみたいな、ペイ切ろうみたいな。
はいはいはい、あ、意外と守りというか、うん、
ちょっと弱い。でも守り始めたら勝ち始めた、
はい、すごい、振り込まなくなったんですね。
今だって今まで全く守ってなかったんだもん。あの人みたいな感じ、あの二刀流の人みたいな。
あ、はいはいはい、
大輔さんみたいな感じ
だ。鈴木大輔選手。
あ、はい、ほら、
もうだいぶずれちゃった。はい、
いいのいいの。でもね、今我々は3分20秒何の話してたかというと、
はい、
プロ麻雀で、
はい、
6年前から始まった M リーグってアベマ TV が、うんうん、まあ、多分あの藤田チェアマンがね強烈に推してて、うん、
はい、
多分麻雀をスポーツ化して、
はい、
麻雀で世界を侵略しようと思ってると思うんですよ。
うん、はい、
でそれぐらいのコンテンツだと思ってると思うんですけど、
はい、
全く M リーグができて麻雀の世界って変わったよね。
いや、本当になんか見るの面白いですもんね。
もう、いや、本当に面白くて、
はい、
でありとあらゆるテクニック、はい、テクニックってあのM リーグを成功させるためのテクニックが詰まってるので、
うんうんうん、タイアップとかもそうですね。
もうそうだし、プレイヤーをキャラクター付けとか、
はいはい、そうです
ね、あるいはあのスポーツライクにできるだけするとか、
うん、そうですね、
だって対局の前によろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました、
うん、
で試合後のインタビューは必ず受ける、
はい、
それで選手のことは選手かさん付けする、
うん、
つまりなんていうか、年下だからといってあいつとかなんとかみたいなことやらずに、選手間の敬意の払い方みたいなのを徹底させますよね。で、その M リーグの名解説の土田幸昇さんが、
はい、
人生には無駄があった方がいいと言った、
はい、めっちゃ
いい言葉ですね。これ
土田幸昇さん、ね、めっちゃいいこといっぱい言うんですよ。
もう土田幸所さんよくわかってるね、ああ泣いちゃったかみたいな人なんですけど、でもよくわかってる土田幸所さんも、これ最近ね、
はい、
ちょっとオープニング長くなって、
はい、
まあ、いいやと思ってるんですけど、
はい、
もう最近あの岡倉天心の茶の本をね、
はい、
にちょいハマりつつあって、
へー、
もしかしたら、
はい、
今日これだけで終わっちゃうかもしれないっていう不安はいいんですよ。もうこういうことだと思う。もうこの番組は
日本文化ロックだぜは、
なんかね、
はい、
あの偉そうな、だって専門家でもないからさ、なんかよくやってましたよそんなこと今まで。なんか浮世絵の歴史を解説するとか、
はいはい、
僕の細道を解説するとか、もうごめんなさい。
これからは
僕にできることはそんなことじゃないんです。僕にできることはいかに日本文化を雑談レベルに、
はい、
楽しめるかっていうことなので、
はい、
雑談レベルで楽しんでいこうと思うんですけど、
はい、
まあ、今あのサッチーが心に刺さった名言として、
はい、
人生には無駄があった方がいいって言いましたよね、
はい、
いやこれちょっとこの言葉もうちょっと解説してもらっていいですか。
いや、なんか土田さんが、
うん、
古くから麻雀は人生の縮図と言われてきました。年を取れば取るほどその意味合いが増してきます、はい、
これさ今日はもうこの言葉ってやってこうよ。
あ、分かりました。今回は、はい、
だって麻雀って日本文化でしょ。
え、まあ、んー、どうなんですかね。
中国、
中国かなと思いますけど、
もともとは進駐軍アメリカで流行したんだよね。先に
そうです。何でしたっけ、なんとかじゃんって名前で、
でアメリカで流行して、はい、
そうです。
それで戦後進駐軍が持ち込んできたんでしょ。
そう、なんか、
まあ、もちろんその逆、中国から横浜とかの神戸とか経由で入ってきて、
はい、
日本でも行われてたけども、
はい、
最大のブームはだからその頃なんだよね。
うん、なんかそうです
ね、意外とだから、はい、あの中国4000年の歴史みたいなことかと、囲碁みたいなぐらいのことかと思ってたらそうじゃないと、
うんうんうんうん、なんかいろんな諸説あるんですよね。
諸説ある、はい、あと千葉には麻雀博物館ってあるからね。
え、そんなのあるんですか。
おい、あの、ただ行ってたことないんだよ。
パイが展示されてるとかなんですかね。
なんか勝山かなんかの近くに、
はい、
めっちゃでかい看板であの道走ってると麻雀博物館だか麻雀美術館っていうのがあって、
はい、
これ何これって思ってたのに行ってないから、はい、今度行ってみようかな。
はい、ぜひお聞かせください。
いずれにしても、
はい、
ちょっと話がずれてきてしまったので、
はい、
え、麻雀って人生の縮図なのやっぱり
って土田さんは言ってます。あ、ちなみに、ね、土田さんは65ぐらいかな、う
ん、だよね、はい、わかる、はい、人生の縮図
で、
僕なんてもう振り込んでばっかりだもん。
え、それは
それで、
はい、
すぐチーとかすぐポンしちゃうタイプだから、
はいはい、
だからすぐ手出して休めで上がるみたいな、
あ、
で上がれなくて振り込むみたいな、僕の人生の縮図だ僕の麻雀は。
で、あ、でも
その土田さんが、
はい、人生には無駄があった方がいい、最近はそんなことを考えるようになりました、麻雀にもそれは必要かなと思っていますと。
ああ、本当その通りだよね。
響きます、本当に響く。
なんか、
はい、
あの無駄があった方がいい、
はい、
どころかって話じゃない、
うんうん、
でさっきから、
はい、
あの無理やり麻雀を日本文化に結びつけようと思ってたんですけど、
はい、
結びつかないので、
はい、
なので岡倉天心を持ち出してきたんですけど。
あ、そういうことだったんですね、うん、はいはい、
で岡倉天心はいずれやろうと思ってるんです、
はい、あ、この六田瀬のテーマとして、うん、はい、
でそれで調べ始めてるんです。
あ、はい、
で以前からもまあ多少興味あったんですけど、
はい、
それで茶の本ってあるじゃない、
はい、ザ・ブック・オブ・ティー、
ザ・ブック・オブ・ティー、
はい、
あの岡倉天心が女性問題で、
はい、
東京美術学校を追われ、
はい、
でボストンにまあ招聘されましたよね、うん、ボストン美術館に、はいはい、
そうですね、
でその時にボストンの、まあ、岡倉天心の講演者パトロンの家で書いたって言われてる、
うんうん、
あの茶の本ってだから元々は英語で書かれた本
ですよね。そうですよね、原文は英語なんですよね、はい、
だから翻訳がいっぱいあるんですけれども、
はい、
で20代の頃、
はい、
もちろんあの読んだわけですよ。
あすごい、はい、
で何言ってんのと思ったわけ。
あそうなんですね、難しい。そう、
あ違う、
はい、
難しいわけじゃなくて、
はい、
自分が期待してることが書いてなかった。
あじゃあなんか期待していることがあったってことです
か、ね、茶の本っていうからには、
はい、
何かそのお茶に関しての神髄っていうか、 あるいは名腕とはとか、
はいはいはい、
あるいはあの道具とはこうあるべきだみたいな、
あ
それが岡倉天心流に書かれてるかなと思ったら、
はい、
そんなんじゃなかったわけですよ。
どういうことが、
なんか道教のタオイズムのことしか書いてねえなみたいな感じで、
はい、
ちっともわからなかったんですけど、
はい、
土田幸昇さんが、
はい、
年を経れば経るほどに、
うん、
胸に染みてきますと言ったように、
はい、
30年経って今読むと、
はい、
めっちゃ胸に染みるの。
あへー、
で、
はい、
何が染みたかっていう、一番染みたかっていうと、
はい、
ビューティフルフーリッシュネス、
はい、
っていう言葉がありまして、
茶の本に出てくるってことですね。
その茶の本の中にね、
はい、
フーリッシュネスっていう言葉が 3回ぐらいかな出てくるわけです。
へー、はい、なんか
フーリッシュネスって、
はい、
まあ、愚かさとか、
はいはい、バカバカ
しいとか、バカバカしさじゃない、
はい、
でそこにビューティフルってつけるわけですよ。
あなんか高木さんが言ってることにちょっと
だし、
はい、
土田幸昇さんが言ってること
にも、はい、
と一緒じゃない、
はい、へ
そのフーリッシュネスこそが、
はい、
世のこの自分の人生にのよるべだとか、
うんうんうん、
行き着くところだとか、
はい、
大切なものだとか、まあ、自分の人生じゃなくてお茶にとって非常に重要なことだっていうふ
う
に言ってるんですけど、
うんうんうんうん、
つまり土田幸昇さんにとっては
、
は
い、
土田幸昇さんはあの麻雀に自分の人生をかけた人ですよね、
うんうん、そうですね、はい、
でそこに、
はい、
無駄があった方がいいっていうことは、
はい、
麻雀にも人生にも無駄があった方がいいと思ってるわけですよ、
ね、うん、そうですね、はい、
であの岡倉天心は、
はい、
まあ、日本文化というか東アジアの文化を、まあ、ヨーロッパ当時のヨーロッパの帝国主義に対するカウンターカルチャーとして紹介するときにお茶っていうのを取り上げながら東アジア文化圏のまあ、あなたたちはそういうふうにやってるけどそうじゃないんだよっていうのを茶の本によって言おうとしたんですけれども、
うんうん、
じゃあその東アジア文化圏における重要なことって何かっていうと、
はい、
ビューティフルフーリッシュネスなの。
うーん、
だから我々は今、ね、
はい、
日本文化を、
はい、
まあ、高尚な先入観に支配されてうんどらかんどら言ってますけど
はい、はい、
まあ、それも結構バカバカしいじゃない、
うん、そうですね、はい、
ことじゃないですか、
うんうん、はい、
だから我々にとっては日本文化もはビューティフルフーリッシュネスなんです。だからこの番組もビューティフルフーリッシュネスでありたいなっていうふうに思っていて、うん、
はい、
だからこういうふうにオープニングで、
はい、
ずっと終わっちゃうわけなんですよ。
なるほど。
だってビューティフルかどうかは知らないけどフーリッシュネスであることは間違いないよね。
そうですね、本当雑談ですからね。
ビューティフルじゃ全然なかった、
はいはい、
かもしれないんですけど、
はい、
ですけど、ね、だからサッチーがね、
はい、
今回、
はい、
土田幸昇さんのこの名言を出してきたじゃない、
はい、じゃあいい、
あー分かってるな、
あ本当ですか、
分かってるね土田幸昇さんみたいな、
確かに似てます今の、はい、
ちょっと甲高いんだよね。
そう、そう、そうです、そうです、そう
です。で土田幸昇さんのことを知りたい方はぜひ、
はい、
アベマ TV のマージャンチャンネルだっけ、
あそうですね、 M リーグ
今、
はい、
今佳境に入ってるからね、
はい、もう新年明けて
でもね、
はい、
僕 M リーグは日本文化になると思うよ。
ああそうですね、あのスポーツ化させてるとことかも、
そしてね、
はい、
なんで日本文化になり得るかっていうと、
はい、
駅伝の要素を取り入れたじゃん、麻雀に。
え、それはチーム戦っていうことですか？
そういうことです。
あ、
これあの M リーグご存じない方に解説すると、
はい、
M リーグは麻雀だから個人で戦いますけど、
はい、
チーム戦ですよね。
そうですね、はい、
だからそれまでは雀士って、うん、まあ、もちろんそのイベントとかではあったと思うんですけど、
はい、
チーム対戦みたいな、
はい、
あの個人個人で、
うん、
自分のために戦ってたと思うんですよ、
うんうんうん、はい、個人競技でしたね。
でも箱根駅伝見てると分かるじゃん、
はい、
あの個人で戦う、
はい、
まあ、今年の青山学院なんかもそうだと思うんですけど、 あれ個人で戦ってたらあんな風にできない。
そうですね、
けど、
はい、
まあ、チーム戦として戦う戦略とか、
はい、
うん、だからああいう風にしたことによって、
はい、
急に麻雀が日本文化になった。M リーグ、
なるほど。いやでも本当に
もうめちゃめちゃ面白い。
面白いですよね。解説も面白いですし、で
解説もみんな面白いんだよね。朝倉さんとか朝倉光信さんだっけ、
はいはい、
あと実況まで面白いじゃない。
面白いです、
本当に。日吉達也さんとかさ、
はい、いや
で、しかもあれもね、
はい、
M リーグ公式実況でしょ。
はい、そうです。
で M リーグ公式レポーター、
はい、
で M リーグの公式解説かな、
はいはい、
村上純さんとかもね、
うんうんうんうん、
合わせて、だから M リーグっていうものを日本文化として、
はい、
あるいはブランドとして大切に育てようっていうのがすごく見て取れるから、
うんうん、
僕もね、だからさ、大金持ちになったらチーム参入したいね。
あ、セバスチャン高木チーム、
うん、そうそうそうそう、チームライデンとかね、これ、これ電通のチームだっけ。
はい、そうです。
あと赤坂ドリブンズとかあるじゃない、
はいはい、渋谷アベマスとか、
渋谷アベマスだから僕の場合は三河島セバスチャンで、日暮里セバスチャンでもいいんだけど、
はいはい、
日暮里セバスチャンズ、
はい
で、
はい、
チームのために殉教せよっていうのがね。
ああもうすごいキャッチコピーまでできてるじゃないですか。
だってセバスチャンっていうのは、
はい、
あの殉教するっていうことの象徴ですからね、
はいはい、そうですね。
だから、はい、日暮里セバスチャンズチームのために殉教せよって言って
、はい、
あのアイコンはさ、
はい、
矢で撃たれたセバスチャンいるじゃん。
あ、いますね、はいはい、
あれがもうマークになってて、
はいはい、
であのみんな登場するとき牌を打ったりするけど、
はい、
こう矢を継ぐようなところで登場するっていうので、
はい、
全てはできてる。
すごい。あとはお金だけ、
お金だけあとはお金だけまあでもこういうのもバカバカしいじゃないですか。
いいですね、なんか自分がチーム作ったらとか楽しいですね、そういう、うん、どんなチームがいいかなとか。へえ。
であの、はい、妄想はね、ただだからね。
そうですね、はい、
だし、
はい、
妄想こそ真実だから。
え、真実なんですか。
え、だって例えば実際に麻雀のチーム作るだろうが、
はい、
野球のチーム作るだろうが、美しいもの作るだろうが、美味しいもの食べるだろうが、
はい、
そういうものは物理的なものに制約されるでしょ。
あ、はい、そうです
ね、お金がないとか食材がないとか、
はい、
美味しいもの作れないとか、
はい、
でも妄想はそういう制約から
解放されてる、
一切解放される。だからそれこそが真実じゃない。
あ、なるほど。
あの僕はね、
はい、
日本文化における、
はい、
例えばあの更科日記とか陽炎日記とか、
はい、
源氏物語とかは、うんうん、
はい、
あのそういうことだと思ってます。あるいは和歌の世界もそうだと思う。
へ
ー。だからあの、はい、真実しかないメタバースなんですよ。
なるほど。
本物しかないメタバースなんですよ。だって物理的制約から一切解放されてるんだ。
へー、すごい。
でそういうところにおいて心を遊ばせることが、
はい、
多分あの本当の贅沢だっていうこと。
あ、なるほど、すごい哲学。
だから、
はい、
さっき言った岡倉天心の茶の本っていうのは、
はい、
実用書じゃないんですよ。
なるほど、うんうん、
岡倉天心の空想のお茶の本なんです、
はい、
妄想のお茶の本なんです。
なるほど。
だから実際の器じゃなくて、
はい、はいはいはい、
これやりだしたらさ、
はい、
っていう話ですよ。ちょっと茶の本の話になりますけど
、
あの茶の本の触りだけ話すと、
はい、
第1章の小タイトルが、
はい、
The Cup of Humanity
カップオブヒューマニティ、はい、うん、
The Cup of Tea の掛け言葉ですよね。
そうですね、はい、
でヒューマニティって人間性でしょ、
はい、
人間性の碗、人間性の茶碗ってどういうことかというと、
はい、
それこそが岡倉天心にとっての茶の真髄だったっていうことなんですよ。
ああ、なるほど、はいはいはい、
その茶碗っていう物理的なフィジカルな形がない、
はい、
全く天心の頭の中だけにある茶碗っていうのは人間性が作り上げてるんです。
うーん、なるほど。
でそこにこそ茶の真実があるっていうふうに、だからマイセンがどうのとか、
はい、
ね、ラクジャワンがどうのとか井戸ジャワンがどうのじゃなくて、
はい、
そうじゃないよと、頭の中の俺の中の茶碗っていうのは人間性でできてるんだよっていう。
お
でそれが土田幸祥さんにとっては麻雀もそうなんです、
はいはいはいはい、
っていうふうなことをね、はい、でそれは紀貫之にとっては彼女がそうだし、
はいはい、
でずっとやってきた松尾芭蕉の奥の細道だって、
はい、
実際の旅とは違うわけだから。
そうですね、はい、確かに
実際の旅だったらあんな風に行けないから、次の日に、
うん、
ね、あの那須からどっかまで行けないから。
そうですね、はい、
でもそういうような実際人が歩いたら3日か4日かかるところが次の日っていうのは物理的制約から解放されてる文学の世界だからできることであって、
あ、なるほど。
で それこそが芭蕉にとっては真実だったわけでしょ。
はい、あ、なんか文学って面白いですね、そう考えると、
う
ん、
あのそういうことだと思います。
あ、
だから僕にとっては、
はい、
日暮里セバスチャンズこそが真実
そこに落ち着く
そういうことなんです、
はいは
い、ということで、
はい、
今回は本編、ね、1月はもう本編ね、もう今後本編ないかもしれない。だから皆さん、
はい、
ロックだぜ聞いてると途中で、
はい、
チェンチェラチェンチェラみたいな、なんかジンクロみたいなのが入るのは今後聞けないかもしれない、はいはいは
い、減ってくということですね。わかりました、ね、
かもしれません、
はい、
日本文化ロックだぜベイベ
では、audiobook.jp を聞きの皆様にはこの後特典音声がありますので、ぜひ最後まで聞いてください。次回はじゃあちょっと未定ですかね。
いやさすがにさ、
あ、そうですか、
さすがにね、
はい、
あのこういうのだけ続けてちゃダメなんですよ。
はいはい、時々こういう
次回は、
はいはい、
キングオブポップ後白河法皇とその時代って なんとなく役に立ちそうだ、
そうですね、
やらないとか言っときながらっていうのをやりますので、
はい、
今日はねちょっと今日も例外だったんですけど、どっちが例外になるかわからないんですけど、次回はお楽しみということで、
はい、
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。